弾けたフィルターバブル朝7時のアップデート。
誰かの日常は誰かの非日常。この番組は
プラスサイズモデルの吉野直と
漫画家の浦ハム子がリスナーの皆さんと一緒にあるあるネタや身近な事件などをシェアする番組です。いつもの世界をちょっとだけはみ出す気づきと笑いをお届けします。
はみ出すザワールド、
はみざわ。
おはようございます。
おはようございます。あのね、
はい
娘がね最近和菓子にハマってて、
ほう、小6になった、
小5になった、
小5なんだ。うん、
もうね最近毎週土日のどっちかにちょっと遠い和菓子屋までねドライブに行くの。
へえ。
なんか指定があって娘が、
うんうん、
先週だったらなんかね埼玉県の桶川市にある和菓子屋さんで、
うん、
ドバイチョコ餅が売ってるからそこに行きたい。
ドバイチョコ餅？
ドバイチョコ餅って知ってる？
知らないです。
あのね今若者に流行ってる。
へ
え。ドバイチョコはわかる？
ドバイチョコはなんか見聞きしたことありますけど。
そうそう、それのあの餅、あの大福みたいなんで包んだ、
うーん、
だから和菓子屋さんなんだと思うけど、
うん、
それにをねわざわざ埼玉県まで2時間ぐらいかけて2人でドライブしてきたのよ。
ほう。
その時にね、
うん、
ラジオ、車の中だから、
うん、
ラジオを聞いてたの、
うん、
何のラジオだったのか、たまたまついてたラジオだからちょっと番組名覚えてないんだけど、
うん、
の喋る人、なんて言うんだっけ、喋る人、トークする人リスナーさんじゃなくて
DJ とか
DJ とか、そう、その人がアナウンサーさんなのかな、
うん、
ナオさんの声に似てたの。
ほう。
で一瞬あれナオさん出てる、でも違うよなって思いながら聞いてたら、うん、すごいやっぱいい声なんだよね。
うーん、
ナオさんもさ声がいいって評判なのね
そうなの、
あの私の周りのハミザを聞いてくれてるお友達の中で
結構ね声が低い方が聞き取りやすいとか言われますね。
そう、みんなね言うの、ナオさんの声ほんと聞き取りやすくていいよ、ハム子はちょっとぐらいの感じで強くらうんだけど、
うん、
でその人が言ってたのが、
うん、
私の声は F 分の1揺らぎが声なんです
よ。ああ、はいはいはいはい。
その F 分の1揺らぎっていうのは、
うん、
自然界の音に結構含まれてる音で、
はい、
なんだろう、川の流れとか、
うん、
木がサワサワってする音とか、
うん、
そういう音もこの F 分の1揺らぎで自律神経、人間 の、
うん、
のところにフィットして自律神経を整えたり心地よくする効果がある、
うん、
だって。でその声を持ってる人の声っていうのは聞き取りやすいんだって。
へ
ー。確かにその DJ さんもすごい聞き取りやすくて、
うん、
だからナオさんはその F 分の1揺らぎの声なんだなってことよ
なんか和菓子の話なのかなと思ったら
そうそう、で和菓子ね、和菓子
そうなんだ、うん、
で先週はね、
うん、
茨城まで行ったの。
すごい。なんか、なんか事前になんか調べてるの、娘さんは。
そう、調べてるの。
へ
ー。亀印のあのいちご大福が食べたいって言い出して。
へ
ー。で亀印っていうのを調べたら茨城県がチェーン店なんだけど、
うん、
茨城県にいっぱいある、
うんうん、
だから買いに行ったりして、
うん、
でもね、うちの場合は息子が土日もう野球でいないから娘と2人で出かけるのってちょっと特別なプライスレスな時間だから、
うん、
もう住んでて、
うん、
そんな感じで我が家は今和菓子巡りにハマっております。
へえ、面白い。なんかわざわざこう連れてってくるお母さんもいいなって思うし、
うん、
どこそこ行きたいとか言って言って、
うん、いやいいよ。なんかちっちゃい頃ってさ自分じゃどこ行きたいか分かんないけど、
うん、
5年生ぐらいになるとちゃんと自分で調べてくれるから TikTok とかで。
へ
ー。目的を持っていけるのがとっても楽しい。
へー。それでなんかレビューとかするんですか？なんか あれ、
あ、そこまではできないよ、まだ美味しく食べてる。
なんか、なんか、いや、発表しないまでもこれはなんか思ったよりいまいちだなとか美味しいとかなんかあるんですか？あ、ただ食べる。
うん、ただ食べてる。いっぱい買っていっぱい食べてる。
そうなんだ。なんか目標達成みたいな感じなのかな。
そうそうそうそう、5個とか買ってた。
へえ。
でさ、和菓子だから賞味期限が1日なのよ、基本。
あ、確かに確かに、うん、
いっぱい食べてた。
へえ、そうなんだ、いいな、なんかそういうの。
なんかないの、なおさんのおすすめお菓子。
おすすめお菓子はね、お菓子はあんま食べないんですけど、
うん、
今ちょっと暖かくなってきたじゃないですか、
うん、
私アイスだとチョコミントアイスが好きで、
うんうん、
スーパーカップのチョコミントアイスとか
美味しいよね。
あと5月になると多分シャトレーゼで、
うん、
チョコバッキーっていうシリーズ知ってますか？
あ、知ってる知ってる。
チョコバッキーのチョコミントアイスが多分出るんですよ。
そうなんだ。
そう、毎年5月とか夏にかけて出てて、
うんうんうん、
それが一番好きなんですけど、
うん、
おすすめです、それは。
シャトレーゼよく行くので買ってみます。え、でも東京の人ってシャトレーゼをさ、ちょっとバカにしてるんじゃないの？
ちょっとどこ情報。いや、シャトレーゼは都心にあんまりないんですよ多分。
そう、なんか田舎にあるアイス屋っていうか、お菓子屋ぐらいのさ言い方するじゃん、東京の人。
なんかちょっと離れてるとこ、郊外にある、車で行かなきゃいけないとこにあるみたいな、
うん、そうそうそう、
とかだったりする。でも最近はね、あれ阿佐ヶ谷かな、なんか駅前にあったりとかもして、
うん、え、あ、そうなんだ。
なんかおやつ時とかいうお店で、やつ時かな、
うんうん、
そう、それでシャトレーゼのもの売ってたりとかするのでですけど、はい、チョコミントアイスがおすすめですね、私は。
あの曲しか思い浮かばないよ、チョコミントアイスとか言われると。
あの曲、
チョコミントよりもあん
なってやつ。はいはいはい、はい、あの TikTok で流行ったやつね。
そうそうそう、
はいはい、
それも娘が教えてくれる。
うん、
チョコミントはさ、夏って感じよね。ちょっとシャリシャリしてるから溶けにくいし。
そうそう、なんか人によってはさ、なんか歯磨き粉みたいで嫌いとかいう人もいるんだけど、
うんうんうん、
私は好きなんだよね結構。
うん、私も好き。
うん、なんで、あとはね、最近白いイチゴを初めて食べて。
うんうんうんうん、
食べたことあります？
ないけどテレビで見たことある、白いイチゴ。
そうそう、なんか気になってて、
うん、
なんかたまたま八百屋さん行ったら、
うん、
まあ、500円ぐらいで売ってたんですよ。
え、一粒？
一粒じゃない。一パック。
一パック、これ。あ、じゃあお手頃ね、
うん。そうそう、なんか、しかもさ、ちゃんとこう、なんだ、ケースにただ入ってるわけじゃなくて、一粒一粒、こう、入れられてる。
うんうん、あるある。
ケースに入ってて、
うん、
それで500円で売ってて、
うん、
で、なんかうちの夫と一緒に行ったんだけど、なんか食べたことないから試しに買ってみようとかいうことになって、
うんうん、
食べたんですよ。
うん、
たら、まあ、なんか安かったせいもあるかもしれないですけど、なんかいちごの味じゃなくて、なんかもっと、まあ、フルーツなんだけど、なんか味が薄くて、
うん、
なんかすごい。なんか見た目は白いけどイチゴなのかなと思いきや、
うん、
なんかちょっと違ったんですよね。
味の情報が全然来ないよ。
味が薄いんですよ。イチゴはなんかもっと甘酸っぱい感じですけど、
うんうん、
そう、味が薄くて、なんかまあリピはないかなって思ったんだけど、でもどんどん高い白いイチゴならもっと美味しいのかなとかも思ったんだけど、
あれだね、もう可愛いに全振りしてるだけなんだ。
そうそう、多分ね、見た目のインパクトでね、
うん、赤い方が、まあ、味も濃そうだよね、赤い方が。
そうそうそうそう。なんで、まあちょっと試してみたけど、うん、まあまあだったっていう。
でも食べてみたい、人生で一回ぐらい
ね。そうそう、うん、 あとなんかあれだよね、スイカもさ、黄色いスイカとかさ、うん、
あるある、
ちょっと違うやつあるよね。
うん、種なしもあるよね。
種なしね、
うん、
はいはいはい、そうそう、そういうのがあったりとか、
うん、
でも柿、果物の柿は種なしでもね十分美味しいですよね。
あ、そう、便利よね、種なしの柿ね。
そうそう、昔は種ありばっかだったよね。
だっただった
ね、いろいろ品種改良されて種なしが出回ってたりするけど、
どうやって子孫を残してるんだろう、種なしが。
あれはでもやっぱあれかな、人工的にしか作れないのかな、やっぱ
ね。えだって種がないんだもんね。
ね、一世代どうしてんだろうね。
うん、
うん、っていうところかな。なんかお菓子、ハムコさん自身はなんかないんですか、
お菓子。
うん、
あれかな、食べっ子動物の、
うん、
食べっ子水族館ってわかる？
え、食べっ子動物と食べっ子水族館ってどう違うの、味が違うの？
食べっ子水族館はチョコ。
あ、そうなんだ。
食べっ子動物はチョコついてないでしょ、プレーンでしょ。
うん、
あれも十分美味しいんだけど、食べっ子水族館はあれのチョコ味なの。
あ、今ねググってみたんだけど、あれなんだ、なんか染みてるチョコ。
そうそうそうそう。で、動物じゃなくて魚なの。あれとか書いてあるじゃん、はんはんはん、ラビットみたいな、
うんうん、
とか、それが全部魚、ペンギンとか海の生き物。
へえ、食べたことないかも。
え、これは美味しい。
へ
え、常に持ち歩いてる私。あ、じゃあ次会う時あげるね、多分バッグに入ってる。あのコアンドバッグを買ってるのいつも。
あ、ちっちゃいやつ、うん、
そうそう、袋の、あの箱のタイプとかはさ、でかくてバッグに入れたら、うん、ね、ちょっと不便だけど、小分けだったらね、うん、1個ぐらいだったら入るから、
うん、
うん、
へえ、白いやつもあるんだ。
白いのとかキャラメルとかは結構レアじゃない、期間限定とか、
うん、
白いイチゴ的なポジションだよ。
白いソルティーホワイトっていう、
うんうん、そういうのもある
のとか。へえ、
うん、スーパーに置いてあるのはあのノーマルの動物と水族館、うん、チョコ2つだと思う。
うーん、
町岡とか凝ったところに行くといろんな味の食べっ子動物売ってるとは思うけど。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ、知らなかった。
キャラクターも可愛いじゃない、あれ。
うんうんうんうん、ね、動物たちの、
そうそうそう、なんかね、とっても好き。
なんかすごい和むよね。
和む、なんか。
へえ、食べっ子動物。なんかあれですか、子供たちがちっちゃい時はやっぱアンパンマンのお菓子がいいとかそういうの言われたりしてたんですか？
してた。あのね、最初は味が本当に薄いおせんべい、白いおせんべい、ハイハインっていう、
うんうん、
ある、
うん、
あれをね、ひたすら食べてたね、うちの子たち。ね、ちょっと大きくなったら、卵ボーロ。でも卵ボーロは、あの卵アレルギーがないって分かった時点じゃないとあげられないから。
そっか、卵ボーロは卵ちゃんと入ってんだ。
そうそうそう、だからハイハインより後だった気がする。
へえ。
そう、離乳食始まったぐらいからあげてたの、1歳前から。
あ、いや、パッケージ見ると7ヶ月からとか。
あ、そうそう、多分それくらいから食べれる、書いてあるよ、赤ちゃん用のって、あの何ヶ月からって。
へえ。なんか卵ボーロって、
うん、
検索してみたらなんかあれだね、昔からのレトロな絵柄の。
そうそうそう、食べっ子動物的な
ね、これかって思った、
うん、そう、あれもね美味しい、なんか大人も食べちゃう。
へえ、そうなんだ。なんかいろいろあるよね。
ね、そう、あの西松屋とか行くと本当癒される赤ちゃんの。
なんかそうそう、あのベビーカーに乗ってる子とかがさ、
うん、
ハイハイ握りしめてたりとかする。
かわいいよねあれね。 ちゃんだって間違えて手食べちゃったりしてて、ほんとかわい
い。そう、かわいいよね。面白いなって思って、あのネットフリックスで、
うん、
なんか赤ちゃんを科学するっていうドキュメンタリーがあって、
赤ちゃんを科学する、
うん、赤ちゃんがどうやって言語を習得するかとか、どうやって、なんか最初の方とか夜中あのお母さんの方が起きがちじゃないですか、なんかイメージとして。なんだけどそれはなんでなのかとか、
え、それ気になる。
なんかそれを解明していく。
なんでなの？
ん？あれはなんかお世話していく、どんどんお世話していくことによって、
うん、
なんかオキシトシンかなんかが脳から出てて、
うんうん、
まあ、幸せ物質ですよね、
うんうんうん、
でそれがいっぱい出ると、
うん、
なんか脳のそのなんか敏感に、子育てに必要な敏感になんか反応するところが、
うん、
開花して、
うん、
子供がちょっと起きただけでもなんか、
うん、
起きれるなる、うん、いいんですよ。
いや、ほんとそうなの。あの、泣く1秒前とかに起きれるの。当時はね、今は全然起きれないけど。いや、そうだったんだ。
そうそう。で、なんか一般的にさ、その、で、お父さんはもう寝てるとか言って言うじゃないですか。
寝てる寝てる、ムカつくの。
そうそうそう。なんだけど、なんかちゃん、で、じゃあ、ゲイのカップルだったらどうなるのっていう実験があって、
うんうんうん、
で、ゲイのカップルでこう、養子をもらったりとかさ、
うんうん、
して育ててる人もいるじゃないですか、
うん、
そうすると男でもあのちゃんとお世話、すごくお世話してる人の方が早く起きやすくなって、
へ
ー、男女差じゃないらしいんですよ。
お世話の量って感じなんだ。
そうそう、なんか すごくこうスキンシップしたりとかさ、
うんうんうん、
こ
う
面倒見たりとかさ、
うん、
そういうことしてる人の方がなんか反応しやすいらしい。
面白いね。他に何かあった？
なんかね、そういうなんか全部で20個ぐらいあるのかな、なんか、
うんうん、
食べ物とか歩くのはどうやってやってるのかとか、
うんうんうん、
あと、まあ、いろいろそうテーマが毎回違ってて、
うん、
今日面白いなって思って、人体って不思議だなって思って見てるんですけど、
うん、本当はね、なんか勝手に覚えるもんね、言葉ね。
ね、そう、なんか1歳までは、
うん、
なんか言語を違う言語でもちゃんと聞き取れてて、
へ、
なんかこれは違う言語だって分かってるらしいんですよ。
うんうんうんうん、
なんかリズムが違うから、
うん、
言語によって、
うん、
だからなんかバイリンガルで育てたい人とかは、
うん、
なんか1歳までにいろいろこう
1歳結構早いね。
そう、なんか本人が喋れなくても聞いてるから、
うんうんうん、
いろいろこう話しかける方がいいとかいう話があったりしますね。
じゃあなおさんちいいね、あのパパはさ
そうそうそう、そうなんですよね、うん、
そうなの。1歳まで、でも実際問題さ、英語教室とかに行き始めるのって3歳過ぎてからじゃない？
多分ね。
そうですね。
よくあるのはね、そうですよね。
うん、まあ、早くても保育園、幼稚園入ってからだなって気はしちゃうけど。
うん。ね。なんか赤ちゃんの話になっちゃったけど。
うんうんうん。みんな、あ、そう、そのさ、桶川にね、ドバイチョコを買いに行くときにラジオを聞いてて、うん、F 分の生き揺らぎを持つ系のお姉さんの、
うんうん、
そのね。中でお便りコーナーで、あなたの好きな音を教えてくださいっていうコーナーがあって、うん、リスナーさんが私の好きな音は何々ですっていうコーナーがすごい面白くてさ、
どんなものか、うん、
私たちでもやりたいなって思ったの。でも手紙が来てないのよ。
音って好きな音ってどういうこと？
例えば来てたのが缶ビールを開けるプシュって音、
あ、
お花見を連想させて好きですとか、ちょっとしたそういうエピソードを送ってくれて、わかるわかるっていうねのが結構あって、最初の方は面白かったんだけど、
うん、
リスナーさん もうかぶってんのよね、そのプシュって音とかさ、結構メジャーな音は台所でトントントンっていう音が欲しいとかいうのはかぶってるから、多分かぶってないのを選んで読むようになったら最後の方すごいマニアックなのばっかりになっちゃって、
うん、
ネギ坊主を収穫する時の音が大好きです
とか。わかんない。わかんないわかんない。
すごい面白くって、その F 分の1揺らぎのお姉さんもなんか文字で来るからどんな音なのかがわかんないから、チュルルルルとか頑張って言ってるのがねすごい面白かった。
わかんない。ネギ坊主の
ネギ坊主の収穫する音とかさ。
へ
え、好きな音とかありますか？
なんだろう、好きな、なんかあのあれかな、あの缶とかがのさ開けるときにスポンっていう、
うんうんうん、
卒業証症状入れる筒とかのさ、
うんうんうん、
スポンって
あるあるある
とか、
うん、そうそうそういうの、そういうの
かな。なんだろう、気にしたことないけど、ハムコさんはあります？なんか
ネギ坊主に引っ張られちゃってるけど、なんだろうね、考えてみるとあんまりパッと出ないけど、あ、でも自分の体のさ内臓が動いてる音は好きかも。
内臓が動いてる音
っていうのかな、消化してるって分かるときない？たまに、
たまになんかぐるぐる、
そうそうそう、
はいはいはい、はい、
そうかな。腸が動いてるときの音というか感覚はすごい好き。
へえ、好きって感じたことなかったな。
生きてるって感じ。もうすぐんちも出るんだ。あ、そう、便便の話していい？いやでも汚いよね、あの、ハミザワ聞いてるかくれる人優しいかな、ケンペンの話をね、前でね、ちょっとママ友たちとしてたらさ、うん、もうみんなめちゃめちゃ面白くって、
うん、
時間あるかな、こんなケンペン
の話。大丈夫、
大丈夫、
うん、
いや私がタイミーをねやったっていう話をしたの、うん、そのママ友飲み会で、
うん、
でタイミーどんなのあるのって言って、まあ、倉庫、私が行ったのは倉庫だけどいろいろな種類のあるし、
うん、
飲食もあった。でも飲食は検便提出が義務だったよみたいな話から検便になったんだけど、
うん、
で結構飲食バイトをしてた人って多いじゃない、
うん、
で検便どうやってするって話になって、あの検便する時って検便のキットみたいなやつに薄い紙が入ってるの分かる？
分かんないです。
なんかね、あの便座の上にその紙を乗っけて、
うん、
便をして、その紙が沈まないうちに便を採取して、
へ
ー、そのケースに入れて提出するっていうのね、
はい
はい、
うん、
なおさんの時はそれじゃなかった？
もう覚えてないですけど。
その話、あ、そういうのやったねみたいな話になって、
うん、
ただその紙、便が重いと沈んじゃうよねってなって、
うん、
だから取る前に沈んじゃったとかとか、あとね、そう沈んじゃうのが嫌だから、あらかじめトイレットペーパーでちょっと、
うん、
高さを出しておいて沈まないようにするっていう人賢い人とか、
はいはいはいはい、
つわものがいっぱいいて、
うん、
私はもうあらかじめ手とケースをお尻の下にあのセットしておいて、通過するときに便を取るっていう人もいて、わかる？
尿検査、
そうそう、取る人。でも私はね、一番ねダメだったんだけど、その紙便座にね、
うん、
引くっていう思ってなかったの。
うん、
あのだって紙だからさ、水の上に置いたら絶対さ水が染み込んでいなくなっちゃうの分かってたから、
うん、
私ね間違えて床に置いてたの。にあの何ワンちゃんみたいな、チーターみたいな感じで、で採取して、そしたらよいしょってその紙ごと流してたのね。これがずっと正しいやり方だと思ってた。だからなんか、まあ、もうね検便をする機会はないんだけれども、あでももしかしたらタイミーでやるかもだけど、
うん、
なんかあー違ったって思った。
え、それは何、小学生の頃とかそういうこと？
じゃあ飲食バイトとか普通に高校生とか。どんどん働いてた時。
へ
え。人は多くないの。半年に1回とかだったかな。
うんうんうん。
はトイレの床に引いてうんってしてやってた。
それをなんか話し合ったことで知れてよかったですね今ね。
そうなの。みんなそれぞれの懸命エピソードがあった。
うん、
なさいね。もしかしたら、ね、朝から聞いてくれてる人は聞きたくないよねこんな怖い話を。
いや笑ってると思いますけど。
多分。だからなおさんはあのね、もしこれからやる機会があったら、
うん、
ちゃんとトイレットペーパーであらかじめ傘を出しといて、
うん、
その上にやるのが多分一番いいと思う。
匠の技をね。
そう、匠の技を。
使って。へえ。なんか考えたことなかったな。
え、やらなかった？あ、もう覚えてない？
飲食店バイト、私、ちょっとやったことあるけど、やったのかな？もう全然覚えてないな。
半年とか過ぎてないとやらないかもしれない。
ああ、なるほどね。
その、なんか提出期間があるから。
はいはいはい。へえ。
そうなんだけど、爪がさ、やっぱ、ネックなのよ、私。
うん。
あのジェルネイルしてるから、
うん、
爪をダメってところが、
あーそっかそっか、
できなくて、ただ ね
、
うん、今ね、前も言ったと思うんだけど、ネイリストさんがいつも言ってる、ネイリストさんが1年間留学しちゃってるの今。
あーはいはいはいはい。
でネイルができない状態なのよ、うん、この3月から、
うん、
で今ね10本中3本ジェルが取れてるの。あと7本取れればできる。
一本一本取れてきますからね。
そうそうそう。で今3本取れてる状態のね、
うん、
目の前にあるんだけど、ネイルをさしてないと私の手ってこんなにずっくりずんぐりむっくりしてたんだって、なんかちょっと衝撃を受けたよ。
ずっとネイルしてたんですか？
そう、もうあの取れる前1ヶ月半ぐらいに1回次の予約を取って出たから、
うん、
しばらく地爪を見てなかったのこの数年間、
うん、
久しぶりの再会でなんかちょっとげんなりしてる。
へえ、なんか
こんな汚い。
でもこのやってるからこそなんか爪弱ってたりする場合もあるじゃないですか。
あ、そう、弱い
弱い
あの爪。
ね、そっか。じゃあそれがもし剥がれたら、もしかしたらハムコさんが飲食店に、
あ、そうね、
何するかもしれない。
うんうん、そしたらまた検便チャンスもというか、あの本当はね、ジェルを取るときってちゃんとお店に行って、
うんうん、
ってもらうのが、そうすると爪は傷まないんだけど、
うん、
私のようなズボラな人はポロッと取れるのを待ってるの。
ね、そう、あまりでも爪には良くないですよね多分ね。
良くない良くない、
剥がすみたいな感じになっちゃうから、うん、そっか。検便はないけど、あの私胃腸大腸とかの検査したことがあって、
うんうんうん、
あの下剤みたいなの飲むんですよ。
ああ、カメラを入れる前に。
そうそうそう、カメラを入れる前に、うん、なんか OS-1 みたいな、なんか
はいはいはい、
ドリンクがあって、それをこう規定量の、ま、飲みきらないといけないってやつがあって、
うんうんうん、
でまあ行く前にトイレにこもるわけですよ、
うん、
でそしたらですね、なんとそのタイミングでトイレットペーパーが切れたことがあって。
どうするの？
なんかでもその腹痛の波があるわけですよ、
うんうんうんうん、
その波の合間を縫ってドラッグストアに行って
家からもなかったんだ。
そうもう最悪と思って今このタイミングでなぜなくなると思って。
本当だね。
そう。それ大変な、まあ大丈夫でしたけど、結果ね。
大丈夫。
すごい。
マスクで漏らすとかなかった？
そうそう。ギリギリ大丈夫だったけど、なんか、あれほどなんかこう、危機を感じることはなかったです
ね。じゃあ、ちゃんとストックしとかないとね。
そう、本当そうなのよ。なんか、あると思ったらなかったって。ね、ちゃんとみんな用意しておきましょう。それとね。
OSM みたいなのもがもう下剤が溶けてる水ってこと？
なんか液体があってそれを飲むんです。なんか1リットルかちょっと忘れちゃったけど
飲んだ。
飲んで、胃の中に、胃と腸の中に何もないようにするんですよ。
うん、
で、やったことないですか？
うん、
なんかね、静脈麻酔静脈麻酔忘れちゃったけど、
うん、
なんか麻酔して、
うん、
こう、じゃあ麻酔しますよとか言って、はーいとか言って言って、もう次の瞬間にはもう終わってるんですよ。
魔法だね。
検査が。だからなんかすごい人間の意識ってこんなにちょろいんだと思って。
じゃあ痛さとかはなく？
痛さとかはなく、うん、でもね、途中でなんか、口の周り触った覚えはあって、口の周り触ったのを誰かに止められてるのを覚えて。
ああ、なおさんが自分で触ってってこと？
そうそうそう。なんか、うん、っていうのを覚えてるんだけど、本当、
うん、
不思議だなって思った、あれ。
なんか苦しいってイメージがあるけど、じゃあ麻酔が選べるのかな、できる？
そうそうそう。で、麻酔なしでやったら本当地獄なので、麻酔した方がいいですよ、そういう時で。
そうね。
みんなもあったら。
いや、そろそろやんないとなとは思ってるのよ。
あ、そうなんだ。
ね、もう40だからさ、
うん、
まあ、フリーランスだとあれがないのよね、健康診断の機会が。
あー、保険はあれですか、旦那さんの保険に入ってるってこと？
うん、
健康保
険、年金、
国民健康保険。
そうそうそうそう。
あれでも40歳になったらなんかいろいろ来ますよ。
あ、本当？じゃあそろそろ来るかな。
でも区によって違うのかな。
あのね、子宮がんと乳がんは35からできてる。
あ、はいはいはいはい。
あ、じゃあ待ってれば来るかな、そろそろ。
あ、でも 大腸検査とかはね、定期検査じゃなくて、
うん、
私は別になんかあれです、お腹の調子が悪いからって言って自主的に行ったやつですけど。うん、ね、いや本当そろそろ健康をね、皆さん気にする頃なのに。
神沢ユーザーはきっと健康になる年頃で、ね、
本当に行った方がいいよ、歯医者さんとかさ。
また歯医者の話か。最近行ってないから。
行ってます、定期的に。はい。
行ってる？
行ってます、行きました、この間も。
え、大丈夫でした？刺繍ポケット。
まあ、前と同じぐらいな感じで、
うんうん、
なんか歯石とかも取ってくれたんですけど、
うん、
なんか取ると本当に全然違うなと思いました。
それは
歯触りが。すごいツルツルしてた、やりたての時。
ね、行かなきゃな。だって私、ね、なんだっけ、前の人に歯周病で死ぬって言われてるから。
行きましょう。
そうそうそう。
ね、
アイソレーションタンクの人に。
うん、何ヶ月かな。私も5ヶ月4ヶ月ごととかかな。なんか
でもそれはその場で行ったら次の予約も取っちゃう感じ？
あ、そうそうそうそう。
そうしないといかないよね、歯医者さん
って、
ね、
そうなんですよ。なんかだから定期チェックみたいな感じで、次は何ヶ月後にしますかみたいな感じでやってもらってますね。
そう、3ヶ月だとちょっと短いなって気がしちゃうから、
うん、
4、
前やったの多分12月だった気がするんだよな。なんで、
まあ、
4か5とかだ、
うんうん、
ね、多分。
それくらいならいいかな。
うん。
本当、一回さ、通院が途切れると本当行かなくなっちゃうのがよくない、ね。
そうなんですよ、
うん。
なんか歯医者さんもさ、なんか当たり外れがあるじゃないですか。
あるある。
なんか、すごい怒られる歯医者さんとかさ、
うんうん、
あるけどね。ほんと歯医者大事ですね。
大事大事。
はい、じゃあそろそろお時間ですかね。
どうでしたか今日は。
はい、今日はなんか 好きなお菓子の話をしようとか言ってたら、なんか本当いろんな話に飛び火して懸便の話とかしてたけどいやでもなんかね、こういうのがいいですよね、普通の話っていうかさ。
そう
ね、はい、ありがとうございます。
アミザワは毎週月曜日に更新、番組への感想やコメント、テーマ、リクエストなど随時募集しています。リスナーさんからのレターが肝なので、皆さんのご参加ぜひお待ちしています。じゃあ好きな音、好きな、うん、お菓子でも何でもいいです、懸便エピソードでもエピソードでもお待ちしています、
はい、
概要欄にあるのかな、レターの、
うん、はい、レターフォーマー概要欄にございます。
お願いします。それでは今週頑張るあなたやダラダラしたいあなたを応援しています。来週の配信もお楽しみに。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はみ出すザワールド、
はみざわ。